続いては食生活の話題です。今月はいろいろなジャスマークのお話です。
ソーセージとウィンナーは形が似ていますが、同じものを指してはいません。ソーセージの一つにウィンナーがあります。フランクフルト、ボロニア、サラミ、カルパス、チョリソーなどもソーセージの一つになります。世界にはいろいろなソーセージがありますが、共通した分類の基準などは特に設けられていません。一方、日本では原材料や大きさなどを基準に、ジャス法、日本農林規格等に関する法律によって分類されています。ジャスの定義では、ソーセージは牛や豚、鶏などのひき肉に香辛料や調味料を混ぜ、ケーシングに詰めて作ることと定められています。ケーシングとは、ソーセージを包む薄い膜のことです。ジャスにおけるウィンナーの定義は、太さが直径20ミリ未満、または羊の腸に詰めたものと定められています。他のソーセージを見ると、フランクフルトが太さ20ミリから36ミリ未満、または豚の腸に詰めたもの。ボロニアが太さ36ミリ以上、または牛の腸に詰めたものとなっていますので、ウィンナーはソーセージの中でも小さなサイズになります。さらに、ウィンナーの品質についての基準もあります。標準、上級、特級、特色の順で品質が上がります。それぞれの定義を見てみましょう。標準は、原料肉は豚、牛、羊、うさぎ、鳥、アヒルなどで、つなぎは 10% 以下、かつでんぷんの使用は 5% 以下。上級は、原料肉は豚、牛のみで、つなぎは 5% 以下、かつでんぷんの使用は 3% 以下。特級は、原料肉は豚、牛のみで、つなぎ不使用。特色は、特級の基準に加え、72時間以上熟成など、特色のある製法で製造されたものとなっています。なお、フランクフルトとボロニアも同じ品質基準となっています。製品のパッケージには、ジャス特級など、これらを表すマークが表示されています。なお、この表示は任意で行われているため、表示がないからといって、直ちに品質が低いということではありません。初めてジャスに関する法律ができたのは、1950年でした。当時は国内市場に粗悪品が多く出回っていたため、品質や仕様を一定の水準に揃えることを目的に制定されました。現在では、特色ある生産や製造方法で作られた付加価値の高い製品が市場に増えました。そこで、それを保証するための企画として、2018年に特色ジャスが作られました。特色ジャスは、日本産品のさらなるブランド化も目指しており、マークのデザインは、日本を象徴する富士山と日の丸を連想させる太陽を組み合わせたデザインとなっています。特色ジャスの一つとして、 2019年に農福ジャスという企画ができました。障害者が携わって生産した農林水産物やこれらを原料とした加工食品の生産方法の基準を定めた企画です。主な生産工程に障害者が携わっていることや、障害者が携わった主な生産工程を回答できることなどの基準があります。認証を受けた事業者は基準に基づいて生産した農作物や加工品などに農福ジャスマークが表示できます。特色ジャスマークの上にカタカナで農福と書かれています。リンゴやイチゴのジャム、ジュースなど農福ジャスの表示があるものを積極的に購入すれば農福連携の取り組みを応援することにつながります。その他ジャスには有機ジャス企画もあります。有機とは化学的に作られた肥料や農薬を原則使わずに生産した農産物や加工品のことです。またそのような有機農産物と同じように作られた餌を食べて育った家畜の卵や乳、肉のことも指します。これらに有機ジャスマークは付けられています。マークのデザインは太陽と雲と植物をイメージして3つの輪が横に並んだ形をしています。なお2022年からは酒類にも有機ジャスマークの表示ができるようになりました。